Crossover 11.
Lightning Cats Presents Asgard Pocket.
Copyright Nexon. ハニュー、ウヤダクです。
よ、ナイルです。
今週もやってまいりました、アスガルドポケット。
はい、やってまいりました、アスガルドポケット。
本日は
2675年9月12日放送分となっております。
はい。中で使う、この放送は、ネクソンさんがS、ネクソンジャパンが運営するアスガルドという M、昔あった SMM の中でよくやってたやつです。
はい、よくやってた。
そのまま引き継いでます。
はい、やってます。
そのまんまのノリです。
ノリも変わりませんね、
うん、で、中で使われている BGM はネクソンさんが著作権大概持っております。
はい、持っております。
大概持っております。うん、あとはなんだ、言うべきことはこんな感じ。ライルさん今日はいかがですか？
できますよ。
はい、仕事上がりですけど、ライルさんも占いができるそうですので
、はい、
占いをされたい方は30分までに何かアクションを起こしてください。
はい、
ま、その上でですね、コンタクトの取り方、その1、
はい、
まあ今、ネクソンさんが植えるステールスイバーの中におります、はい、モエンサーバーのミルエースの村っていうところにいますのでね、そのど真ん中あたりにいますので、
は
い、
そうですね、
ど真ん中でもないか、
真ん中よりちょっと左下ぐらい、
そうだね、
そこの家の前ぐらいに陣取ってます。
そうですね、うん、はい、におりますので、そこでニアダクもしくはライルを探して喋りかける、または、はい、ですね、スカイプKILLIWO っていうやのが私になっております。さすがのは、じゃあ、すみません、宮田くんになってますので、そちらで、コンタクトしていただけるか。もしくは、あんまり私、よく見ないんで、非常に申し訳ないんですけども、時間区切って見るようにしますのでね。なんだっけ。
Twitter
も同じアカウントです。KIWWI。KILLIWO で出ますのでね、はい、そちらでなんか挙手などをしていただければと思います。
はい、気づいたらできると思います。
はい、
ですね、はい、まあそういうところで今日も1時間ばかし頑張っていきましょうかと。
はい、アバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいまと。
はい、ただいまと。
はい、2675年ということで、皆さんなんか衝撃を受けてるようですか。
はい、
毎週言ってるんですけどね。
まあ、いう時が最近だ、やりましたけど、公暦です。
まあ、公暦を言って、その、9月12日っていうのがちょっと違和感を覚えるんだけども、まあいいでしょ。
まあいい。
まあいいでしょ。
年だけ公暦です。
年だけ公暦です。公暦、なんだかご存知でしょうかね。
ですね、日本の天皇。
まあでもまあちょっとその前にやることがあるんでね。
でね、
はい、はい、天皇を取りたいかなと思います。いつも通りね。天皇です。我々が聞いてらっしゃると認識している人は呼んでみます。
はい。
はい。まずテールスイーバー、ネクソンさんの運営するテールスイーバーの中のモエンサーバーの中のミルレスの村に来てる方ですけどね。
はい、
はい、まあいた順番に行きましょう。アルザナさんこんばんは。
アルザナさんこんばんはです。
キクさんこんばんは。
キクさんこんばんはです。
そう、スカイプでもいらっしゃるんですけど、2人ともね。で、間に合ったっておっしゃるドラゴン、
あんさんこんばん
は。残念なドラゴン3個。あれ
残念なドラゴン3個。なんか新しい形状が出てきた。
7番ドラゴン3こんばんは。な、アルザさんこん、久しぶりですっていうことでね。
はい。
でも何回かいなかっただけだよね、アルザさん。
まあ何回
か。そんだけしょっちゅう来てくれてたってことなんだよね。
ありがたいことです。
ありがたいことです。 ザネザドラゴンです
って。ザネザドラゴンはないと思うよ。
バーサーが自らへあのこんばんはって、うん、どうも残念だドラゴンですなんて。ドラゴンです言うて、
はい、
気に入ったんですか。残念だドラゴンって。アルザナさんが大笑いしてますけどね。アルザナさんがそうかなって、うん、なんか何回か、なんだ一回来なかっただけでもう一週間なわけだ、一年近くいなかったような気が、嘘、損か。前回え、だってあのテイルスウィーバーになってから来てるよね。だから何年ってことはないよね。
テイルスになるのは5月だよね。
だよね。
もうしばらくそれでいたよね。まあいいとこ行って1ヶ月ってとこじゃないです
か。来て発言しなかったとかっていうのはあるかもしれないけど、1年ぶりは多分ないと思う。
それはない。あのどこか女性時間飛んできましたか。あ多分私たちほど会わなくなってから 2,3 週間くらいしか経ってないと思うんですよ。
それともあのそっくりさんがいたのか
かもしれないね。
アルズナさんとか。
アルズナさんがアルザナさんのふりしてたの。
そうそうそう、パッと見わかんないとか思って、アルズナさんみたいな、あの和行の絵って書いてエルザナさんとかね。
エルザナさん、
えあの和行のね、
なんか親戚とかにおりませんかね、そういう感じ。でもうちらから認識せずそんなにいなかったという気はないです、うん、うちらも一回途中ね、うん、やらなかったしね。
そうそう、一回ちょっと、うん、このテールスウィーバーになってから一回サボりましたね。
サボりましたね。あの夏休み終わりはね、うん、結構うちらね、うん、何かしらでこう、
でも今回はそういうあの長期休みとか長期サボりじゃなかった。
あの違うの、放送の危機ではなかったの。放送存続の危機がだいたい1年に1回くらいやってくるからね。
でもさ、時期的に考えればだよ、うん、例えば夏に差し掛かる、うん、アスガルドが終わるっていうアスガルドポケットの危機ではあったよね。
まあね、
まあそれではやめないけども、そういうことではやめないけど。
アルザナさん誰がそいつは。
アルザナさんとか。エルザナさんとか、
エルザナさんとか、まあ、そういうところ全然問題ないですと。で、2675年というのは、まあ、恒例
期。先ほどね、恒例期。
という話ですね。天皇が、
もうちゃんとしましょう。天皇が始まった、日本語になってないから。
あ、そう。
恒例期。恒例期
。
ちゃんとやりましょうね。せっかくなんで。
今、調べております。
恒例期。
フラグさん。
出てきません。皇室、
はい、
皇暦の皇ってのは天皇の
字
ですからね、
はい、
神武天皇が即位したのが皇暦元年ってことだと思ってるけど、間違ってるといけないのでね、はい、
はい、どうでしょうか。
ウィキによると、まあ、ウィキも必ず100か、花歌さんこんばんは。
花歌さんこんばんはです。
今テレスビーバンの子に来られましたですね、
はい、
ウィキをちょっと読みますと、ウィキも 100% ってわけでもないんであれですけども、
はい、そうですね、
神武天皇即位元年、即位期限は、うん、キリスト期限に換算して紀元前660年とされるということですね、
うん、
はい、
その606いつから開始したかっていう始まりの元年は、
だから紀元前660年、
うん、だから660年だけど、うん、始まった何かっていうの
は、だから神武天皇が即位した
っていうのは合ってるわけね、
うん、そうそうそう、
はい、今さっきそれを調べてたのかと思ってたから、
それを調べてさっき言ったよね、
でまだ調べてないみたいなこと言ってたから、う
ん、あ、それさっき言ったのは私の記憶、
うん、だ記憶でやってて、
で今読んだ、
それで合ってたとかって言ってくれたら分かったんだけども、
そういうことです、
はい、ということらしいです。
ニット笑ってセレブリティバームプリンと、アルダナさんが言ってね、はい、花歌さんがね、かっこ、税込み2万4000円、かっこ年。
はい。まあ、そういうわけで、日本の天皇家様がですね。
日本以外に天皇はいません。
まあ、はい、まあいいよ。
よくそれ思うんだけどさ、ジャパニーズ忍者？ジャパニーズ以外の忍者いんのかよ。
いや、いるでしょ、今。
いんの？
いや、アメリカとかいそうじゃない、今。
今か。
今はだから異常だからジャパニーズ忍者でいいんだよ。
あの忍者タートルズとかあるよね。そういえば
アメリカ忍者
あれジャパニーズじゃないな。
ジャパニーズ今はもうそこぞかしこにいるから忍者、うん、でも本当に忍者ってまだ現代社会に生きてるって話ですよね。どういうことやってるかどうか知らないですけど、うん、
まあ、
普通に生活してるらしいですよね。
うん、そうなのかな。
そうなのかな。
ねえ。あ、ちなみにさっきの公暦で言って2660年を西暦に足すっていう話がありまして、
はい、
で2600年ってどういう年か。
はい。
公暦で言うとこ2600年、西暦で言うといくつだ。1900なんぼや。まあぼちぼちだ。
まあぼちぼち。要はですね、あのゼロ戦ができた時です。
冷戦ですね。
冷戦です。
戦闘機の冷戦ができた年を冷戦。
冷戦ってあのゼロ式戦闘機だから、うん、ゼロ式のゼロってどこから来たのって、それは2600年。
2600年だからゼロ式。
そうそう。そういう形でゼロ式という形の。
そうそう、そうなんですよ。ゼロ式。で、こういうのは日本の話なんだけど、これでもあの結構ね、驚くのが、外国でも攻略使ってる。
はい、
一部使うと、
使ってる国があるとかいう話だった
ね。どこだっけね。結構ね、だから攻撃意外と通じるっていうね。いや通じはしないけど、説明されるとああっていう、
うん、
日本領事館にあった外国は結構通じるっていう。
そうそう、だから結構西暦じゃなくて攻撃でもいいんじゃねんっていう。
まあ、あの不便だから西暦使うけどね、
うん、
いや私がそれあの攻撃がね、あのその、
うん
うん、なんか神がかってるなって思うのが、
はい、
いわゆる西暦0年っていうか1年っていうのが、
はい、
キリスト様が誕生された日っていう風になってるでしょ、
はい、
そこから0年で数えるっていうでしょ、はい、でもよくよく数えたら3年ぐらい違ってるっていうのがあるじゃない。
ありますね。
ね、実際そうらしいんだけども、
うん、
あの研究によるとね。っていうことはだよ、
はい、
あのその紙一桁の何年っていうのは、はい、むしろ攻撃に合ってるっていう、うん、非常にあの計算しやすいっていう。西暦に660に足せばいいんだよ、
うん、
でこれが3年間違ってるってことが663年足すって言ったら鬱陶しいやろ、だいぶ。
まあ、だいぶ年
だから、あの攻撃ってそのすごい何計算しやすいんですよ。
うん、
だから神がかってんな、西暦よりも神がかってんなって思うわけよ。
一応ですね、はい、どっか海外で使ってる攻撃を見つけました。
はい、
インドネシア。
あ、これあの石碑かなんかに掘られてんだよね。
っていうか使われてるらしい。
今現在攻撃が、
うん、そんなようなこと書いてあるよ。
マジで なんかで使われてるのが、攻撃って丸歴。攻撃はね、あの天皇陛下
の
天王っていう字が
来ます。の方のやつのあれで、うん、まあ皇帝の歴ですね。
皇帝歴ですね。日本の皇帝歴。それです。
それです。
だからね、あのに世界に誇れるカレンダーなのでね、
うん、
ぜひあの皆さん覚えたってください。660年だからね。
あ、簡単だから、
ね、6足したらえらいことになるけどね。公暦、そう、公暦です。
まあ日本人なので一応覚えるだけと。
ジャパニーズエンペラーカレンダーですか。
ジャパニーズエンペラーカレンダーっていうか、だからエンペラーはもう日本しかいないんでしょ
今現在。
うん、
らしいね。
あの中国のエンペラーもいなくなったからね。
エンペラーって王とどう違うのって話もあるけどね。私もその辺ちょっとよくわかんないんだけど、
位的にエンペラーの
分かる。そこはわかる。なんでそうなったかがわからない。
王っていうのは人を滑るもの、
うん、
皇帝っていうのは全てを滑るもの。
わかんねえ。ごめん。
天持ちも人も全て。
それで合ってる。
確か。
うーん、
全ての上に立つものが皇帝だから、なんでみんな皇帝と名乗らないのかと。
名乗っちゃえばいいのにってとこあるよね。
それちょっと思ったりは、
うん、
まあ、調べてみましょうか。
花畑さんがね、でも年号と西暦古記のややこしさに公暦まであったらややこしい別に公暦使おうって話ではないんでね、あの話のネタにしとくといいよと、
う
ん、660年って覚えとけばその時さっと計算できるじゃん、
うん、計算してちょっと言ってうんちくたれてへへって顔でしたらいいですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、あの実用生活の中で実用する必要は、うん、まあ、今のところないんでね、あの知識として知ってると面白いんちゃう。本当に年号鬱陶しいよね
年号は鬱陶しい
何年だっけ、ね、みたいな、
ね、そう年号はわからない、今何年だかわからないことよくある、うん、27年だ、うん、ここでいっぱい名乗るってもう三国志だ。
三国志って皇帝いっぱいいたの？
よく皇帝なんだよ。
そういうこと？
あの時は。
あ、そうなんだ。結局皇帝は誰が任命するのかっていう問題がないもんね。要するに誰がの任命するがないもん。
あの宣誓するっていうぐらいのもんなんだよね。まあ、ちょっと皇帝って適当に見てますので。はい、
今言ったのはね、フィグさん、さすが物知りですね。フィグさんがね、皇帝名乗ればいいって、もろ三国志じゃん。さすが、そういうこと言い出すのは。
うん、
いや、でも、丸田さんもね、統一してくれと。風情として、年号はあっていいと思う、私は。
はい、
風情としてね。
はい、
日本で売ってるカレンダーには最低限両方載せてほしいかなって思う。わかんなくなった時の頼りになるからね。
一応皇帝は君主の称号の一種という扱いで、うん、まあ、王よりも上位のものという概念。
なんて？もう一回言って。
王よりも上位のもの。
その前。
君主の称号の一種。
あ、 そう、
あくまでも世界的な話をしてみてね、うん、まあそれをなるのにどうなるのかっていうのも話があるけども、うん、今現在、うん、エンペラー、まあ、皇帝の称号を持つのは、うん、日本の天皇だけです。
あの逆に言うといつまでも名乗ってんじゃねえよ的な人もいそうだよね。そうすると
どうだろうね、世界的に認めてるわけでしょ。
あ、でもそういう話はよくあるよね。バチカンでも天皇は別扱い。
だからバチカンもあれ法王って、
うん、まあ皇帝だよね。
あれ法王と皇帝って同列なのよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
名前の役職的にどっちが上っていうのも同列の存在、
国を滑るか子孫を滑るかっていう、
そうそうって話で同列の存在なんですよね、うん、であとエリザベス女王は天皇に上座を譲るから、
うん、そうなんだよね。で譲られた天皇は端っこに行くっていう非常にそそとした方で、ね、今その話がありまして、皆さんの話がありまして、キグさんがね、日本だと南北朝時代に当たるのかなって言っちゃったもん勝ちで皇帝って言った
。あの三国志の時の話ですよ、
うん、
中国は言っちゃったもんが勝ちなところがあるんだけど、
うんうん、
日本のは一応天皇家に生まれて
分かれた、どっちが正しい、どっちが直系、
どっちが文系になろうか、どっちが主家になろうかって話のところだけだから、
別に言っちゃってるわけじゃないんだよね。
言ってるわけじゃない、根拠はあるのよ、
うんうんうん、
ちゃんと血筋が通ってますよっていう根拠があって、うん、どっち擁立しようっていうのは日本だから。
アルザナさんがね、皇帝が不敵で下ろすってで判断には基準があるらしいけども、任命にはないのに逆には逆はあるし、つまりそういうことか、とりあえず名乗っちゃって、うん、みんなが認めれば OK っていう感覚なのかな、王とかと違って任命がないっていうわけだからね。で、あちょっとこっちで喋って、はい、ナバンドラガさん、血統によるかよらないかじゃないかな、皇帝と王様って。王ってだって、そっか、王は別に世襲制と決まってるわけじゃないのか。
決まってない、決まってない。
そっかそっかそっか。 あ、なるほど。
まあ、基本的には世襲制に近いものはあるけども、
うん、結果としてね、
世襲制なのかって言ったら違います。
なるほど。
いろいろとね、こうやってね、王が死んで妃が王になって、そこからまた次の別の人が結婚して、うん、その人が王になってって形でもあり得る話
で、王を倒して誰かが王になることもあるから、うん、王は血統ではなくって、うん、権力なの、権威なんだね、うん、皇帝は本当に血族、直系であるかどうかなんだね。
まあそれはまずあるだろうね、うん、それで作られるかどうかってはまたわからないけど、
あ、まあまあ元々を正すは分かんないけど、言っちゃってからは血統だって話よく分かんねえや、うん、
それはちょっと分からない、
うん、って言って、
はい、
アルザマさんが中国では大地震や天災があると、皇帝のやってることに天が異を唱えてるという大名、それが起こると天、あ、皇帝を降ろされるっていうことですね。
日本も近いもありますよね。天皇は降ろされないけども年号変わるよね。あれって確か大規模な何かが起きた時に切り返した話だから、昔っていうのは確か。
だから天皇が 特別というかちょっと違うのは、法王も兼ねてるんだよね。あの日本神道の法王って言い方はもちろんしないけども、あの日本神道のトップであるのも兼ねてるんだよね、
うんうん、
だからあの天皇の一番大切な仕事っていうのは祈ることっていうじゃない、やっぱりあの宗教のトップなんだよね、
うんうん、
あの天に対しての祈るっていうこと、それはもう全く法王のことです。法王と全く同列だからね、
まあ、そういうところでなんか無口になるとあれですので、
申し訳ない、そんな話もあってですね、まあいろいろありますけどもね、あの攻撃はちょっとトリビア的に覚えておくとね、うん、いいんでね、これから、
はい、バンさんがですね、はい、ただしナポレオンは皇帝になれた、
ほうほう、
しかしイギリスのエリザベス女王は家系がなければなれなかった、うん、ということを情報ありますね。
さすが残念なドラゴンさんだね。
残念なドラゴンさんですよね。
ドラゴンって物知りだからね、長く生きてるから1万年とか普通に生きてるからね、あいつら、うん、どうかした。
一応皇帝の皇という字、うん、初めの王という語彙であると、
うん、
皇帝の上が字っていうかシーロだよね、うん、その下の王だよね、っていう風に書かれてるんだけど、うん、人類最初の王を意味してると。
まあ、ぶっちゃけで言っちゃえば、例えば古事記なり聖書なりの初めに載ってる人とか、
うん、
初めにこの人があの人間を統治しますよって言われた人のことを言ってるのかな。
まあそれの血統で来てるというところになるのか。
神話のね、
うん、
神話大事です、神話。
まあでもこんな話をしててもあまり意味はないのかもしれないんだけどね。くだらないこと話してるよね。
ほんとしょうもないこと話してるよね。何の役にも立たないばかりか、何の雑談にもならないっていうね。
ならない。
雑談にもならないってどんだけ強烈なの。ナポレオンは皇帝になれた。しかし、イザベス女王の家系がなければならなかった。
最近さ、アスファルトポケットがさ、うん、社会的な話とか政治的な話とか、
あ、私なんか
経済的な話とかになってきたの、なんで
経済わかんないとか言って経済の話してるよね。
うん、なんかちょっとアスファルトポケットって変わってきてない。
いやだって世の中わかんないこといっぱいあるの。
世の中をひもとこう、アスファルトポケット。
ひもとけてないしね。
いやでも少しはこう
魚でつまんじゃおうってやつだね、やっぱり。魚につまんじゃおうだけなんだよ。
世の中の出来は魚につまんじゃおう、アスファルトポケット。
はい、ティーグさんが神話がない地域ってあるんかな。アルザナさんがほぼない。まあ、あの世界を全て私歩いたわけじゃないからわかんないけど、まあ何かしらあるよね。
神話っていうのは自分たちの
ルーツ
の話だから、ルーツがないっていうのはないだろうね。
お隣
あれも自分たちで神話作ってるから。
だからない国。
いや、ない国。いやだから自分たち今作ってるから
。ない国、ない国。いや別にありますよ。ちゃんとあると、あるよですよ。知ってるでしょ。
うん、島はあるよ。ね、あのファンタジーがね。
いや、まあそこは別にいいんだけど、ファンタジーでやることは別にいいんだけど、いいんだけど、あのちょっとあのそれオタクんとこの神話でいいのっていう内容。まあでもそんなようなもんか、まあ、どこも。
どこもそんなもん、あの美化するのはどこも一緒。
美化っていうかまあいいかっていう感じ。
熱像まで行くところは少ないと思う。
だからそれは何とも言えないけどね。
でも中国は実際のところ島あるのかどうか分かんない。
中国ってどういうふうに区切るかでしょ。
区切りようがない。中国の区切るかじゃなくて三国志の時とかなんだけども、うん、時の権力者が、うん、まあ、戦争して勝った場合、うん、その前の権力者を全部焼き払ったりとかなくしてるわけなんです、うん、だから神話ってものが本当にあるのかと、
うん、
だから古典的に残ってるものはあるよね。
あの私がちょっと思ってるのが、中国ってのはどこのことを言ってるんだろう。例えばだよ、
はいはい、
あの今中国って言い張っちゃってるところ、うん、部分ってあるじゃない、地域ってあるじゃない、何、うん、あるとかさ、
うん、
そういうとこってしっかり神話。
あ、そこあの今ね、中国の虐げられてる地方のところは多分しっかりとした神話あると思うよ、うん、私が言ってるのはあくまでもそれ以外の
三国志的な
地域の三国志的なところのところ。
まあ誰かあの知ってる人いたらお願いしますみたいな。バンバンさんがね、ちなみに皇帝と王様では皇帝の方が上位だけど、日本の場合を天皇は王様扱いでだけど血統によるから皇帝の下にいる王様という扱いもできないから英語ではエンペラーとなる、うん、ちょっとなんか分かんなくなってきちゃった。
分かんない、
うん、
でも天皇は天皇です。
いや、そうなんだよね。皇帝でも王様でもなくてやっぱ天皇なんだよね。
王なんて言わないといけない、天皇なんだ。
なんか皇帝って言われても変な違和感があるよな。
もうある。
なんでだろう、うん、天皇は天皇なんだよな。
ピグさんがですね、中国ってある時期を区切っていれば、うん、無駄に記録が残ったりする。ただ第二次世界大戦以降はなぜか処分しまくって。
なんでだろうね。
まあ、したいからでしょ、自分の好きなようにね。多分そのうち建国ですね、2000年とか言い始めるんじゃないんですかね。
もう言ってるでしょ
建国。
ん？
建国は言ってないと思うよ。
そうかな、
うん、
あ、そう、中国2000年の味とか言うけどね。
あれは料理の味だからね。
あの味、その中華料理とかフード的なことを言うと5000年ぐらい言っても別にいいと思うんだけどね、
うんうん、あれは政治関係ないからね。
そうそうそうそう、
どの政治でも基本的につながっていくものですから。
うん、ね、じゃあそんなわけで今日はねちょっと、
はい、
もう30分になるんでそろそろ締め切ろうかな、うん、占いの方、はい、占いされたい方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたら、まあ、早いうちにね、そろそろです。そろそろ、あの、
そろそろなんですか、そろそろ、
そろそろです。
ああ、一流さんっていうのが昔いましてね。
今はいない。
今はいないですけどね。でそこで終わりだからね。
今日はね、そんな話をしようかねっていうのがちょっとあってね、はい、ここだですよ。
はい、
あ、心配ありがとう。おかげさんがね、まあ、台風来て東海山の方ですが大丈夫なんだろうかっていう風に水曜日に言ってくれたのに今日ばっかり気がついてですね。心配ありがとう。全然残々大丈夫だよ。
残々大丈夫、
残る大丈夫だよって。
残って大丈夫ってどうなの。
関東の方が心配ですね。
関東心配だね。
言ったらね、あの残念なドラゴンさんがね、残々あって気が疲れてしまいました。ああ。
例えば晩さん大丈夫だったのかね。
晩さん、そうだよね、晩さんこそ大丈夫。
関東の人だよね、うん、今
関東といってもあのあっちの方だからね。
ていうかあれさ、うん、ハムちゃん関東に行ったばっかじゃねえの。
あ、 そんなやついたね。
先週末確かね、うん、引っ越しの準備とか言ってて、うんうん、一生懸命なんかやったからもう移動して向こうでやってていきなり雨。
そういうやつもいるよだって実際いるじゃん、あの阪神大震災で、
うん、
でえらいことになったから、あの自分の田舎の東北に行ったら、
うん、
ね、あの新潟とかに行ったらえらい目にあったとかって話あるかな本当に運のない人っているよね
運のない人っているよね、
いるよね。
連れてきたその人
なんか知らないけどあのっていうか東海結構しぶといよね、うん、あのね、あの東海大震災に備えようってもう何十年ぐらい前からやってんの、
はい、
あの高速道路とかのあの SAPA サービスエリア、パーキングエリアとか行くと、あの、うん、東海大震災に備えようっていうこういう張り紙とか、張り紙じゃないんだよ、もうあの何看板が出てるね、
うん、
もうあの東海の人が普通なんそれ、どっか大きいところで必ず書いてあるの、どっかに、
まあいつか来るんだろうな、
でっかい施設には必ず書いてあるので、自分 の避難経路とか、あの避難先とか確保しようとかね、そういうあの家族でそれを話し合おうとかっていうのが、まあ、無数にある、
うん、
そのくらいの来るぞ来るぞ来るぞ来るぞっていう地域なんですよ。まあ、今回台風だったからちょっと違うけど、
うん、
それにしてもあのもう次はうちだっていうのがあの東海の人の話、あの感覚なのね。で大阪であったら阪神であった時も次はうちだってみんな思った。で今度はあの、ね、向こうであった時も、うん、次はここだって絶対思って、
だから次がここだと思うから、まあ、周辺の原発がどうこうって話になったわけだ、大丈夫なのかって話になってきて前提市まで行ってしまったわけじゃない、どっかのね政治家さんの意向で
ね。そんな風で、まあそこはそういうことじゃなくて、まあ何を言ったか分からなくて、
まあとにかくうちらはまあ来るだろうないつかっていう、
そうそうそう、
感覚がずっと残りながらここ10年ぐらい生きてる、
うん、でまあ、今度は雨降ってえらいことになってるのはまた今度関東だっていうね。関東でも利根川じゃなくて、利根川じゃねえや、
鬼怒川。
私もあの茨城にいましたから、もう鬼怒川話を最近こうよくしてるんですけど、ライラさんとね、みんな驚くんですけど、鬼怒川暴れてる、うん当たり前っていうね感覚なんですよ。茨城で、あの、鬼怒川の沿線に暮らしてる当たり前なんですよ。むしろ、大雨降って暴れなかったら逆に心配するんですよ。なんでかっていうと、あの、うん、川だから山から流れてるじゃないですか、
はいはい。
山の方が崩れてもっと偉いことになるんじゃないかと思って、鬼怒川が暴れると本当に心配、暴れないと心配するんですよ。
らしいですよ。
あ、本当に本当に。で、あの、まあ、よく暴れるからじゃあ土のうを作ってこうねすればいいじゃないって思うかもしれないけど、うん、そんなね平地ですから、あそこ、うん、あの山とか谷とか上がって低いところに川が流れて増水すると上がるとかそういう話、思いっきり平地に川があるわけで、うん、暴れて当たり前なぐらいのその海域っていうの、海じゃないけども、
うん、
そんなところで土のうを作ってそれは決壊した方が危ないですって言って使わない
というかさ、
うん、
あの30年ぐらい前はそういう形で今まで起きなかったって話あるじゃない。それは多分堤防をこう作ったわけだよ、土手を少し高く、
いや
作ったから今回決壊してひどいことになった
の、うん、あ、なかったものを作って、やっぱり思ってたなかったこと
を作ったのがあってるわけ
で、やっぱり昔の人の言うのは正しかったんだ。
そういうことで、ちょっと最近もう古くなったから新しく付け替えようかねって話、うん、修理とかしようかねって話になった時に今回の事象が起きて崩れたって話らしいんで、
でまあこっちでね、あの喫茶店なんかでそんな話をしててね、あの、うん、茨城の方に撤回してどうの大変ねって、いや別に普通っすよあの報道されなかっただけじゃないですかみたいな感じで私なんかからすると、いや本当にあの鬼怒川暴れる当たり前なんで、で当たり前なんで、で鬼怒川温泉ってあるじゃないですか。
あります。
あれね、あの地元の人間からすると狂気の沙汰で、 危ないだけだという本当だって誰も喜ばなかった。
多分、うん、鬼怒川温泉ができたから、うんうん、その防波堤みたいなのを作ろうって感じになったんだと思う。
で、私なんかでもそんな茨城住んで住み始めて、うん、私46ですから、いいとこ40年前からなんですよ。それまで違うとこにいましたから。で、その時代で、その時でもそういう風に言われてたものなわけでしょ。何言ってる、何を言ってるかっていうと、
40年前
ごめん、ちょっと話がおかしくなった。昔の人はそう言ってたのを40年前でも続いてたわけね、はい、で、私がいなくなって30年前ぐらいいなくなったわけ、うん、あのこっちに来てるから。で、その30年の間に人がその川沿いに住み始めたってことだよね、きっとね。
まあ、そういうことだろうね、うん、だからその防波堤をこう建てて、うん、川が氾濫っていうか、もう外あまり出ないようにして、うん、いや、そしたら、あ、土地が余ってるじゃないか、じゃあここに建てよう建てようって建てて、うん、で、今回、うん、あ、ちょっと老朽化してきてるんで、ああ決壊した、水が溢れていく。
まあ見てきたわけじゃないからわかんないけど、わかんないけど、なんかスカイプの方で皆さんがやってるのは何だろうな、は
い、7番ドラゴンさんがですね、うん、私はですよって、まあ、自分の地域行ってて、うんうん、そちらの方って大変なんじゃない、大丈夫なのって写真アップするからちょっと待っ て,
て、ほうほう、
という話ですね。で、写真アップしてる感じがありますね、うん、これが駅前です。
昨日が決壊してもおかしくないっすわ、貴重な稲が。まあ確かにそう、あの鬼怒川が暴れて困るのは農家さんでね、うん、それは手放しもするわって感じだよね、うん、手放した土地に人が住んできたんだろうね、うん、いや、もうあのこれ想像で言ってるから実際かどうかわかんないけど、いや、でも本当にあの鬼怒川のそばに家を建てると狂気の沙汰、死にたいのっていう感じだと思うよ。
多分死にたいんじゃないのかな
で言ってあのやっぱりね、あのその、はい、ああいう報道ではなんていうの、報道陣が行くとこしか報道しないっていうのがよくわかるのが、うん、地元の人間からすると、あの鬼怒川の北側、うん、こっちがあって西か、
はい、西側
に小貝川っていうちっちゃい、はい、あの、はい、細い川があるんですけど、うん、実はそっちの方が凶暴なんです。凶暴なんです。で、実際あのね、あの茨城の、まあ、私の住んでたのが下妻っていうところなんだけど、うん、下のアンダーワイフって書くんだけど下妻下妻っていうところ、そこはあのググってもらって地図見てもらうとすごく分かりやすい。あの左側、下妻っていう地名の左側足に鬼怒川があって、鬼が起こる川ってがあって、はい、その右側足に鬼怒川、あと小貝川があります。ちっちゃい貝ね、うん、スモールなんだバイヤー川があって、で見てもらうと市街地が鬼怒川の方に寄ってるの、うん、で小貝川の方は実は凶悪なんですよ。で実際今回もあの鬼怒川が暴れた、うん、当たり前でね、小貝川が暴れた、それ危ないわっていうのがツイッターの地元のツイッターでの話なのね。これがリアル、ああこれがリアル。でも
書いたのちょっとまずいね。
そうこれがリアル。うん、でも
それが、うん、別に。
ああまあねみたいな、あそれ危ないねって鼻をほじりながら言うような感じなんだけど、そんな感じってやっぱり全国のその放送では流れないよね。
流れないね。
あ、これがあの報道とリアルの違いなんだなってちょっと思ったの。あの、うん、多分今でも調べれば出ると思う、出るかな分かんないけど、うん、そんなノリですわ。
おばあさんがですね、うん、その雨の後の写真を出してくれたんですけども、うん、稲がもう完全に寝てしまってた。
かっくりだよね。
でも
ミステリーサコ
アルザナさん曰く、うん、すぐ刈り取ってこせばどうにでもなる。
すぐ取り何すりか、すぐ刈り取って干す人たちは多分避難してると思いますそういうことなんだよね、うん、
いやいや、ダッシュで戻ってきて借り始めるんでしょ。
まあそれで生きている人たちはそれがいいかもしれないよね。
むしろその後ろの線路がですね、写真に線路を載せるんですけど、うんうん、 土台の橋が流されてないような感じです。線路だけ中通になってる。これ無理だろう。
これ
復旧するにちょっと時間かかるだろうという感じだと、
まあ、あの今下妻でググってる人は もはやいないと思うんだけど、もしあれだったらあの砂沼、あの砂の沼ってところがあるんですけど、それで地名探ってもらっても分かりやすいかなと思います。本当にね、あの鬼怒川の方に市街地があるんですよ。古い人の古い昔の人の知恵なんだろうね。
そうだね、あの川沿いびっしりにでかいビル建ってますね。
びっしりってことはないと思うけど、か、こ、鬼怒川？
あ、鬼怒川
か。あ、それは何？
あの、晩さんがくれたやつ。
うん、あの、本当あの、鬼怒川近郊では絶対考えられない絵ですね、それは。ありえないもん。
びっしりでっかい建物が建ってますね。
ただ本当にあの、川のイメージ、こういう川のイメージ持ってる人はびっくりすると思うけど、鬼怒川っていうのは平坦です。
まあ、これの写真自体は鬼怒川じゃないですよ、ね、まあ、すごい増水ですよね。でも
分かる分かる、あのほらなんだろう、例えば私らなんかさ、
うん、
岐阜に行くじゃん、で、ね、山じゃんね、で川って本当に深いところにあるじゃない。
あるある、
渓谷があって川があってって感じで、ああいうイメージは全然ないから鬼怒川、
うん、あれでしょ、あの地面にちょっと亀裂が走ってその亀裂が川になったような感じ。
ああ、なんかここにちょっと深いとこあるからここ流れとこうかみたいなね、どこでもいいんだけど、
他よりも低くなってるから流れとこうかっていう、
そう、ここにしとこうか、流れやすいしみたいな、そんなノリ。本当にじゃあ増水したらどこに行ってもいいよね。
増水したらじゃあ横に漏れてこうか、
うん、でも本当にあの、うん、報道って真実報道してないなって本当に思った。
それはね、確かに沖縄もにもそうだから。
いや、政治の話になってくるとちょっと温度変わるんだけど。
ダメ、うん、じゃあ温度は変えないようにやめていきましょうか、
うん、ちなみに鬼怒川は川幅2から300メートルあるところもあります。それが決壊したらテレビでやってた通りになりますよね。
まあ決壊したらね、
うん、まあ、決壊は当たり前。あ、っていうかまあ、あの氾濫と決壊が違うんでね、
うん、
全く別物なんでね。
氾濫は別に大丈夫なんでしょう。決壊がダメなんでしょう。
氾濫、あ、もうちょっと、もうちょっとこう、あの感覚的に言うとするならば、うん、氾濫は天災、
はいはい、
わかる、
うん、
決壊は人災、こういう扱い、うん、
だそうです、
うん、ほら、あんなとこに土手立てて余計なことするからっていうのが決壊。
いや、でもその土手があったおかげで今まで何十年間大丈夫だったんでしょっていう。
分かんないけどね。でも感覚的にはそんな感じ。
でも今までそう十数年ぐらいなかったってことは多分そういうことだと思う。
そんなに降らなかったんだろうね、今回ほどは。
降らなかったってこともあるし、その土手が出たことによって
ある程度
もうそこで止まって外まで出ていかなかったっていう。
鬼怒川温泉ちょっと床倒れたみたいなこと言ってるけど、多分地元の人はねって思ってたと思うよ。本当に、
まあ、でも、まあ、あの景色はいいからしょうがないんじゃないの。
ごめんごめん、
うん、
景色良くない。
良くないの。
あの本当夢壊すようで申し訳ないけど良くないから。
え、じゃあ何のために鬼怒川って鬼怒川温泉作ってんの。
鬼怒川に温泉作りたかっただけでしょ。
なんか利点あるの。
だから結局あの土地の人じゃないビジネスってことでしょ、
うんうん、そういうことですか。
鬼怒川鬼怒川ってなんか不安不安煽ってるだけで本当のこと言ってないなって本当に今回思ったね。そりゃあの報道を見たら地元じゃない人は相当心配するよ、
うん、まあ心配するでしょうね、うん、決壊でどうこうって言われたらそれ心配しますよね、うん、で人が一人死んだだけでかなり心配しますから。
フィグさんがね、ほう、ネットだとソーラーで削ったって情報あったけど嘘情報。
ソーラーで削った。
7番ドラマさん、決壊したところ補強工事着工したばっかりだったみたいですね。ああ あでもあの今はどうか知らないけど古い人だとね、あの工事途中でそういう鬼怒川が起こったってことは工事が悪いんだって絶対言うな、古い人はね。
ああ
の、うん、そう天の裁きじゃないけども、
工事をしたことによしようとしたことによって発生したんだ、う
ん、あそういうことは言う人たちなんですよ、あの辺は。
ちょっと人間的に悪いですね。
そうそうそうそう、
すいませんね、まあ、その地元の方にそういうの
は、ね、私はそう思って飛び出して出てきてる方だからね、うん、ソーラーの土台で高さ削ったって意味、土台、ソーラーの土台で高さ削った。そうなんだ、その辺は知らない。別に私見てきたわけでもないし、30年ぐらいあの 地元といっても昔の地元知らないからね、あの、うん、昔の記憶で物言ってますから、
うん、
あの今とは事情全然違うと思うけど、まあ古い人だったらそういう意見って思う、
うん、
で実際私あの弟に電話かけてみたら本当にそんなノリだったからね
まあ向こう住んでるからね。
そうそうそう、
大丈夫だよ、
うん、で実際あの避難勧告とかあったのが常総市だったりするわけだよね、うん、下妻とか三つ街もある程度避難してたみたいだけども、
うん、
下妻って本当に古い町なんです。あの新しい人が本当に住みづらいような田舎なんだよね。だからまあちょっと温度差があったりするんだと思うけど、
今ネットの情報でそうだって話のところで、うん、ソーラーパネル設置で丘が削り取られていた場所からも決壊したと。
削るってどういうこと？
多分ソーラーパネルを設置で、結構ソーラーパネルって真っ平らにしないと設置しづらいもんなんじゃない、
う
ん、だからそれを設置することを肯定して丘を削ってここにソーラーパネル作るよって、
うん、
やったところがこう削ってしまったから決壊しやすくなったいう書き方がしてはある。
ソーラーパネルを設置するの？
ソーラーパネルの設置
をするために削ったの？
うん、
ただソーラーパネルってさ、
うん、
すごく天災に弱いイメージがものすごいあるんだけど、
日本でソーラーパネルって意味ないと思うよ。
こんな
台風が年がら年中来るような国とか、原子力ではありえないと思うよ。
花田さんがね、下妻物語、その下妻です。
はい、それです。
まさにその下妻です。
うん。
本当にひどい田舎なんです。ね。
しかもそのソーラーパネルの設置によって削ったのっていうのは、
うん、
市に無断で削ってたらしい。
うわおばあさんがね、噛み合ってない。テレビの情報とネットどちらが正しいか。わかんないね。そればっかりは見てこないとわかんないね。
これはその一箇所としてここがあるっていう話であって、
はいはいはい、
他にも決壊してるところはあるって書き方です。
うん、
だからここからだけじゃなくて、ここからもっていう書き方。
うーん、
他のところもあったけども、うん、また別のところもこの原因で、なったんじゃないのか。
やっと今わかった。あのフィクさんがネットだとソーラーで削ったって情報あったけどっていうのを、私はソーラーで削ったソーラーの、
うん
ね、ソーラーエネルギーでレーザー的に削ったのかと思ったよ。
どういうことなんだなって分か
った。方法かと思っちゃいました。
あくまでもソーラーパネルを設置するために
ソーラーでってな、あの、うん、なんだソーラーの方法、ソーラーを使った方法でなくて、ソーラーのためにって意味だったのね。
ソーラーパネルを設置のために、あの、他の名前が十一面山だって。
ごめんごめん、すごい勘違いしちゃった私。バカすぎる。
言い方もされて
る。確かに日本語って難しいな。今のでって どっちでも取れるもんな。ソーラーのため、そうだね。ちょっと考えりゃわかるよな。ごめんごめん。しかもね、私、ソーラーつってね、なぜかレーザーを思い浮かべたからね。
私もちょっと何だろう、どういうことなんだろう、ちょっと分かんなかったんだけど、
花歌さん、それはあの著作権問題があるんで読めませんっていうか、歌ってるんでね、ただそんだけのことを。
まあ、そういうところらしい。まあそれで丘を削ったのは事実らしいから、うんうんうん、もしそこから漏れてるんだとしたら
そいつのせいだな
というふうな言い方ができちゃうよね、
そこはね。あでもあの辺の人って絶対それいいぞ、お前らが、お前がそん
な。いやでも丘ってさ、丘ってさ、うん、それ削ってそこから水漏れたら言うしかないでしょ、
絶対言う。
これがまた市の許可してるんだったら市に文句言えるけど、何もしてないんだったらどこに行ったらいいって話だよ、
うん、まあまあまあいいとこじゃないです。ソーラーの位置関係はテレビ中継見て、見て、見ないと分か、見てないとわからないですね、ってのがキルさん、
うん、
事前の情報あるですね、
期待ですね、うん、
まあ本当にあのちょっと気になる人は古海側情報を見るです。
古海側情報、う
ん、あんまり載ってないと思う。
あでも本当に堤防ができてたんだね、
うん、
ちょこっと これは漏れるわ
そんな感じ、
うん、そんな感じ。
なるほどね。7番の長さんと、本当に騒乱が原因となったら設置罪にとんでもない額の被害額請求されるのか、それは何とも言えないね。
何とも言えない、うん、まあその雨自体が天災だから、
うん、
まあ
で無断って言ってもまさか自分の都市ってわけじゃないよね、市の都市なんだよね、無断っていう。
ないの、無断って言ってる子以上は市管理のとこだと思うよ、うん、
保険会社から行きそうねって。
これはアメリカだったらすごい訴訟問題になりますね、
うんだからかなり閉鎖的な、
うん、
まあ、茨城の全てがそうだとは私は言わないけども、少なくてもあの、うん、下妻から騒動あの辺っていうのは結構閉鎖的なとこなんでね、あの新しいことするとすごく言われる、すごくいじめられるんでね、本当田舎って怖い、
うん、いやちょっと見つかりですよ、うん、まあそういう感じで大変でしたけどもね、
うん、今日は話題が持ったということで、
大会はいろいろあるということで、
いろいろです。明日はハムちゃんの誕生日ね、
明日はハムちゃんだ
よく言えばね。
そういえば TOS かの、
うん、
クローズドベータ、うん、よかったらこう皆さん、
そうですね、
応募してもし遊びたら遊びましょう
という。遊びましょう、遊びましょう。ライルさんは
もう登録してますよ、でワンタイムパスワード入れたら面倒くさくてしょうがない、まず普通にアカウント入れてパスワード入れてやりました、そうしたら次にワンタイムパスワード、うん、アカウント、ワンタイムパスワード入力してください画面になる、
うん、
まあワンタイムパスワードって要は別ソフトの方で、うん、まあ、今この番号で管理っていうのは1分ごとにどんどんパスワードが変わっていくんだよね、でそれをそっちに入れてやると、まあ、これも認証されたねって感じで、
めんどくさい、
めんどくさい、でテールズに入ったらテールズ入って中に入ってまたパスワードでしょ、なんで3回も入れなあかんの、ちょっとめんどくさいなと思ってるわけですよ、まあ、でもよかったらどうぞクローズベータ
やろうやろう、
登録していただければというところです。確か16日までだったかな、なので、うん、
ちょっと調べてみたら、うん、せっかくだし、
うん、なるべく
早く、何人聞いてるか知らないけど、ライブさんが今ちょっと調べてるんでね、
ニクソンさんですね、
はい、ニクソンさんが運営するSSO という、あ、MMO、あ、
クローズベータテスト参加者募集は9月16日まで。
16日、何曜日でしょうか？
はい。水曜日。
水曜日だそうです。
水曜日23時59分59秒まで。今、募集人員が2000名になっております。
思ったより伸びない。
かどうかは分からないですね、一応最初1000人っていうのが2000人に書き換わって、
ああそっか、募集人員がか、
募集人員だから、
はいはい、あ今何人
って話、今応募人数ではないからね、
そうだよね、そんな数なわけないよね、
金曜日に当選発表があります、
うん、ほいほい、すぐなんだな、
でクローズドベータ自体は10月1日から、
うーん、 だそうです、うん、はい、そこから1年クローズドベータ。
じゃあ5日待って5日か
だよね。
だけ
あんな恐ろしいな、恐ろしく長いベータ期間ってないよね。
あれは普通に無料でやっただけじゃないの。
そうだよね。
多分バグだらけでこれをオープンできないだろうって感じで伸び伸びしてたんじゃないの。
はい、でまああの、はい、うーんとまあちょろっとね、もう少しあと何ですか、
あとクロスベーターテストで作ったキャラクターはテスト終了後に全て削除されます。
はいはいはいはい、まあまあまあまあ、うん、スカイプの方でねちょっとあったんですけど、
はい、
あのいきなりまさにね、フラス語って接続のとこ法ってあるみたいな話をしたんです
けど、聞いて
ましたね、聞いてた、突如としてね、接続語まで覚えてないですが、ちょっと待ってください。接続詞はありますね。接続詞って何かっていうとですね、
はい、
接続詞、うん、何々ならば何々であるみたいなね。わからねえよ。なんかいい例がないかな。なんかない？こうならこうで。何か例文がパッと出ない？何でもいい。全然出てこねえな。if なんとかかんとか、なんとかかんとか。
if ってあと関数しか出てこない。
いいよ、いいよ、関数で。
1だったら、1イコール1だったら、正である。
うん、あ、ここのセルの値が1ならば、
うん、
丸にしろ、それ以外は×にしろってあるじゃんね。
うん、
その、セルのとこだけでさ、ここのセル、A の1のセルの値が1ならば、
うん、
丸とせよっていう風なのであれば、
うん、
まあ、それが接続法なんだよね。
うん、
あ、でも、これあんまりいい例じゃないな。何々だったら何やねん。何々だったらね。うん、あの時、こうならば、こうだったのにとかさ、はい、あるじゃない？
ありますね。
あと、これは過去のこと。未来のことだと、もしも、こうならば、こうするだろうっていうのが未来だね、うん。これがね、ポルトガル語でものすごく私、苦労しててね。
うん、
おばさんがフランス語やってたっていうから、フランス語でもあるのってちょっと聞いてみて、なんかこう分かりやすい考え方があったら教えてくれないかななんて思ったんだよね。
ね、はい、さんが放置します。でも聞いてます。
言いよくせなくて聞いてもいいこと何もないからね。最近しょうもないあの社会科勉強してるからね。
アスガルドポケットが変わったみたいな。
変わってるかな。結構昔から、うん、あの話題は違うかもしれないけど、ノリ的には全然変わってないつもりなんだよね。というわけで、
はい、
アリちゃん作曲、メールをください、流しながら終了していきたいと思います。うさうさランドのアリちゃんですね。
はい、
はい、イッテラアルザナさんとフィグさんが花歌さんに対してイッテラっていうことでね。
そうです。
うん、そう、すごい接続法といいエリジョンにすごい苦労しててね、エリジョンに苦しまさせられてね、
苦しまさせられてるのね、
苦しまさせられてる。
うん、
エリジオンって言ったらフランス語っていうぐらいだからね、ちょっと晩さんに聞いてみようかななんて思ったんだけど、本当に苦しんでるんです。難しいんです。日本人もあるでしょ。
ん、
あ、曲がおかしいことに。まあいいや、かけて終了しようか。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
Thank you.